教、全能の神の熱心、イエスの兄弟、石橋秀夫牧師です。
今、日本基督教団の信仰告白を告白いたしました。その中に使徒信条が告白されていきますが、今使徒信条を学んでいます。前回は、リメンの使徒信条のところを見ていただきたいのですが、我らは天地の造り主、全能の父なる神を信ずという最初のこの告白を学んだわけであります。そして今日は、我らはその一人子、我らの主イエス・キリストを信ずと告白されてまいりますが、我らがその一人子を信ず、一人子をというこのところを学びたいわけであります。説教のテーマは、全能の神の熱心、イエスの兄弟というふうに付けさせていただきました。全能の神がどういう神であるか。全能の神は父なる神である。このことが告白されていくわけであります。父なる神という告白が非常に重要であります。新明記の開けなくても結構でありますが、新明記の32章の6節で、彼は作り主なる父、あなた方を作り固く立てられた方と記されています。全能者は私たちを作ってくださった主なる父である。このお方によって固く立つことができてきた。どのような現実の中にあっても、その現実の中で生きていく力となった。旧約聖書の信仰者たちが、イスラエルの信仰者たちが、私たちの信じる神は全能の神であり父なる神である。このことが非常に重要な信仰の中心として受け止めていったわけであります。また神は父なる神としてご自身を明らかにされておられるのであります。私たちは父なる神を信じています。6月26日に愛染教会に参りました。森田先生が検査のため入院されておられる。手術ができれば良いのにと思えるその検査でありますが、手術ができるということで、私たちは今ほっとしています。そのために、説教の応援の依頼があって、愛染教会に突然、参ったわけでありますが、私たちの教会にはないとても良いことが礼拝の中でなされておりました。それは父の日の祝福、礼拝の中で、お父さんたちに前に出てきてもらって、プレゼントを渡す。でその祝福のお祈りをしてほしいということで、私もそのプレゼントを渡す役割を担い、また祝福の祈りをしたわけであります。私もいただきました。もう立派な包みで、カードも入っておりました。何だろうと思って開けたらですね、頑丈な靴下、なかなかいい靴下が入っているなと思って喜んだのですが、ダイソーというネクタイがついておりました。100円か。いや本当に頑丈ないい靴だって喜んだんですが、ダイソーって意味で100円かって言ってしまう、何なんだろうと思うんですが、お金じゃない、心だ、そんな風に思うわけです。この日は父の日ということで、私3人娘がおりましてですね、朝愛染教会にできかける直前に宅急便が届きまして、何だろうと思って開けたらですね、長女からのプレゼント、カバンでしたね。早速そのカバンを持って、愛染教会に行きました。いいカバンです。8000円ぐらいでしょうか。 次女からもプレゼントが届きました。ちょっと申し上げにくいんですが、焼酎が届きまして、もうすごくもうこんな焼酎見たことないと思うような器に入っておりまして、だいたい1500円ぐらいです。三女からプレゼントが届きました。ぶどう3房300円ぐらいでしょうか。300円か。三女が300円のぶどう300円のぶどうをあげたぐらいで、お父さんにいいことしたと思われては困るなと思いながら、しかし300円のぶどうでも喜んでる自分がいるわけです。それが父親ですね。愛染協会の方々に、ご苦労様と言いました。前に出てこられたお父さんたちにかける言葉としたら、ご苦労さん。お父さんとして働いてこられたわけであります。ご苦労さんという言葉が一番ふさわしい言葉ではないかと思うわけです。思ったわけであります。どのお父さんも子供たちから反抗されます。娘たちから、息子たちから、しかし反抗されても、お父さんがいるということが子供たちにとって大きなことであり、またどのような小さなプレゼントも、それをとっても子供たちからのプレゼントとして喜ぶのも父親。旧約聖書は全能の神について父なる神と記し、父なる神が支えであったということは、まさにそのようなお父さんであります。イスラエルの民はこの父に反抗いたします。罪を犯します。また非常に激しい苦難の中にあって、神様につぶやきます。叫びます。祈ります。お父さんの存在、父の存在が疑わない。罪を犯しながら、ごめんなさいって許しを求めながら祈る。激しい国が滅んでしまうという苦難の中で、しかし父なる神に必死になって祈る。絶望の中で祈る。もうこのまま滅んでしまうという中で叫ぶ。そのような叫ぶお方がいらっしゃる、叫ぶことがおできになる父なる神がいらっしゃる。それがイスラエルの民の大きな支えであったわけであります。どんなことがあっても父なる神がいらっしゃるということについての信仰は失うことがなかった。旧約聖書の信仰者から学ぶところであります。その激しい痛み、苦悩が詩篇の中にいくつも記されているわけであります。その中で2つほど見ていただきますと、詩篇6編の2節、詩篇6編を見ていただきたいと思います。838ページ詩篇6編主を怒って私を責めないでください。憤って懲らしめないでください。主を憐れんでください。私は嘆き悲しんでいます。主を癒してください。私の骨は恐れ、私の魂は恐れおののいています。主よ、いつまでなのでしょう。主よ、立ち返り私の魂を助け出してください。あなたの慈しみにふさわしく私を救ってください。主の国へ行けば誰もあなたの名を唱えず、読みに入れば誰もあなたに感謝を捧げません。まあ、このような悲痛な祈りが捧げられているわけであります。私の魂は恐れおののいています。主よ、いつまでですか。いつまでこのような苦しみが続くのですか。もう私は主のとこにあって、読みの中に打ちのめされていく。そうすれば誰があなたの名を唱え、 誰があなたに感謝を捧げるでしょうか。どうぞこの私を救ってください。絶望的な状況の中で必死になって祈る信仰者の祈りが歌われています。このような祈りは決して虚しくならない。このことも詩編から教えられるところであります。詩編6編の終わりの方を見ていきますと、9節、悪を行う者よ、皆私を離れよ。主は私の泣く声を聞き、主は私の嘆きを聞き、主は私の祈りを受け入れてくださる。敵は皆恥に落とされて恐れおののき、たちまち退いて恥を落とされる。まあ、このように必死で祈る祈りは、うめき叫びは虚しくならないと示されてくるわけであります。もう一つ詩編22編見ていただきたいと思います。非常に有名なイエス様が十字架上で叫ばれた祈られた祈りであります。852ページ、私の神よ、私の神よ、なぜ私をもみ捨てになるのか、なぜ私を遠く離れて救おうとせず、うめきも言葉も聞いてくださらないのか。私の神を昼は呼び求めてお答えくださらない、夜も黙ることをお許しにならない。祈りが聞かれない、神から見捨てられてしまった、この絶望が歌われていくわけであります。このような絶望で祈りを捧げながらも、最後のところでは25節、主は貧しい人の苦しみを決して侮らず、蔑まされません、御顔を隠すことなく助けを求める叫びを聞いてくださいます。我が神、我が父よとの確信は揺るがない。祈っても祈っても聞いてくれない、聞いてくださらないという絶望を味わいながらも、父なる神の存在は疑うことはない。そして父なる神がいらっしゃるがゆえに、その主に向かって祈る祈りは虚しくならない。父なる神がいてくださるということが、旧約の信仰者たちの大きな支えである、希望である、そのことが示されてくるわけであります。国が滅びていく、神は顔を隠されて助けてくださらない、この苦難のただ中で、国が滅びるという闇の深みにおいて、父なる神の御業が示されてくるわけであります。神の熱心、神の熱意が示されてくるわけであります。それがイザヤ書9章1節以下の言葉であります。今日の聖書の言葉を見ていただきたいと思います。イザヤ書の9章の1節で、闇の中に歩む民は大いなる光を見、死の影の地に住む者はの上に光が輝いた。あの絶望的な叫びを上げざるを得ない苦難の中で、闇のただの中で大いなる光を見たと語られていくわけであります。死の影の地に住む者の上に、死の影の地、もう大きな国に滅ぼされていく、アッシリアの国に滅ぼされていく、そのような現実の中に光が輝いたと、神様の救いの御業が指し示されるわけであります。今日の説教題は神の熱心といたしましたが、このイザヤ書9章の一番最後の、6節のところの言葉から、ここでは熱意とありますが、ここから熱心といたしました。6節の一番最後、万軍の 主の熱意がこれを成し遂げる、万軍の主の熱意がこれを成し遂げる、どういう熱意なのか、すなわち神のもとから一人の 緑子が生まれる、使わされる、与えられると、五節の言葉が示されるわけであります。一人の緑子が私のために生まれた、一人の男の子が私たちに与えられた、闇を照らす光として、一人の緑子、一人の緑子が神から使わされる、与えられる、クリスマスによく読まれる聖書の言葉であります。すなわち主イエスキリストが、神の一人子が指し示されていくわけであります。そこに神の熱心がある、神の熱い愛、その愛が、父なる神の愛が、この出来事の中に強烈に示されてくると語られていくわけであります。この一人子によってもたらされる救いがどういう救いであるか、ヘブライ書の言葉から深く強く示されてくるわけであります。ヘブライ書を見ていただきますと、もう一つの今日の聖書の言葉であります。二章十節、というのは多くの子らを栄光へと導くために、彼らの救いの創始者も数々の苦しみを通して完全なものとされたのは万物の目標であり、源である方にふさわしいことであったからです。多くの子らを栄光に導くお方、多くの子ら、神を信ずる者たちであります。私たち、これを多くの子らを栄光へと導く、そのような救い主が、緑子が、神の緑子が、一人子が私たちに与えられた、これはもう万物の目標、すべてのものの目標であると示されてくるわけであります。完全なるお方が来てくださって、完全なるものとして導く、聖なるお方が来てくださって聖なるものとする、そこに神様の救いが示されてくるわけであります。11節で、事実人を聖なるものとされる方も、聖なるものとされた人たちも、全て一つの源から出ているのです。それでイエスは彼らを兄弟と呼ぶことを恥としない、兄弟と呼ぶことを恥としない、イエス様が、神の一人子が、この聖なるお方が、完全なるお方が、私の兄弟と呼んでくださる、私たちを呼んでくださる、そこに神様の大いなる救いの技があると示されてくるわけであります。闇の中に沈んでいた、罪の中に沈んでいた、神様から引き離されていた罪を犯して神様から引き離されて、もう神様から見捨てられてしまったと言わざらない現実、闇の深みに身を沈めている、そのものを光で照らし、あなた方を兄弟と呼ぶことを恥としないという栄光の中に導いて去った、神様の救いの熱心が主イエスにおいて示されてくるわけであります。14節を見ていきますと、ところで子らは血と肉を備えているので、イエスもまた同様にこれらのものを備えられました。神と一つであるお方であります。神と一つであるお方がクリスマスに人間の世界に置いてきてくださって、私たちと同じ血と肉を備えられた、そして私たちと同じ人間となって、私たちが受ける苦しみをすべて味わいになってくださったということが示されてくるわけであります。闇の中に沈める大きな力は罪の力であり、悪魔の力であり、そしてまた同時に 死の力であることが示されます。15節、死の恐怖のために一生涯奴隷の状態にあった者たちを解放なさるためにためでした。確かにイエスは天使たちを助けず、アブラハムの子孫も助けられたのです。それでイエスは神の御前において、憐れみ深い忠実な大祭司となって、民の罪を償うために全ての点で兄弟たちと同じくなられたのならねばなりません、ならなかったのです。イエスご自身試練を受けて苦しまれたからこそ、試練を受けている人たちを助けることがおできになるのです。主は大きな試練を受けてくださった、苦難を担ってくださった。十字架上で、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになるのですか。あの詩篇22編の絶望の祈り、叫びを叫んで祈って、十字架に息を引き取られた。人間が受ける試練をすべてイエス様を受けてくださった。そして、イエス様はその死の底から、墓から、よみがえられた。復活された。復活された主は私たちを兄弟と呼んで招いてくださる。神の栄光を受けている主イエスが、あなた方は私の兄弟と呼んで同じ栄光の中に導いてくださる。そこに神様の救いがある。神の熱心な救いの御業が示されていると語られてくるわけであります。12節13節戻って見ていただきますと、私はあなたの名を私の兄弟たちに知らせ、集会の中であなたを賛美しますと言い、主の名、神の名、それを兄弟たちに知らせた。私たち兄弟たちに、兄である主が本当の主を示してくださった。父なる神がどのような神であるかということを示してくださった。そして私たちはこの父なる神を主イエスの御業の家に褒めたたえることができる、この礼拝であります。この礼拝を神様は喜んで受け止めてくださっている。主の兄弟たちの礼拝であります。13節で、また私は神に信頼しますと言い、さらにまたここに私と神が私に与えてさった子らがいます。ここに私と神が私に与えてさった子らがいますと、主は神の右にあって私たちのためにおいなしをしてくださっている。主の右に座っ、神の右に座っておられる主イエスは、私たちを指して、私と神が私に与えてくださった子らがいます、ここにあなたの子らがいますと問いなしのをしてくださり続けておられる。主が私たちを兄弟と呼んでくださる。そのことがどれほどの私たちの恵みであり、また救いであり、力であるか、そのことが御言葉によって教えられるわけであります。お祈りをいたします。天の神様、礼拝の恵みを感謝いたします。罪の中に沈む者、闇の中に沈む者、このような、この世のさまざまな問題に翻弄されて神の前にうめく者、そしてまたつぶやく者である私たちが、その闇から救い上げられて、イエス様の十字架によって救い上げられて、そしてイエス様を信ずることによって、あなたは私の兄弟、兄弟ということを恥としないと、私たちを神様のご栄光の世界に導いてくださる主の御業を思い、またこの一人子である主イエスの中に示される神の熱心、愛の深さを御言葉から教えられ感謝いたします。 なお私たちは現実の生活社会の中で生きております。様々な痛みや苦しみを背負いながら生きておりますが、主イエスが全ての試練を受け、人間を受けるあらゆる苦難を背負い、この主が私たちと一緒にいてくださる、兄弟と呼んで共に歩んでくださる、そのことに励まされて、私たち一人一人の歩みが、日常の歩みが導かれますように。深い苦難の中にあっても、それを照らす主の光、そのことを確信を持って生き抜いていくことができますように導いてください。この礼拝に来ておられ、来られたお一人お一人の上に主の祝福が豊かにありますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。
アーメン。